Quick presents
ESG Frontline
ESG フロントライン E 環境 S 社会 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービスクイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ、レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。
就活には日経電子版ファミリープラン。業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン。今なら2ヶ月無料キャンペーン実施中。
社会の不確実性は増している。正解を見つけることは困難だ。その中で日々決断を迫られるビジネスパーソンにこそ日経電子版。世界に広がる取材網と綿密なデータ分析による記事があなたの判断を助ける。今なら2ヶ月無料キャンペーン中。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博史です。前回に続きまして、大東建託経営企画部次長兼サステナビリティ推進課長尾博則様です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は環境への取り組みということで、詳しくお話をお伺いしたいと思っております。早速ですが、大東建託はですね、2017年11月、日本初のゼッチネットゼロエネルギーハウス基準を満たす賃貸住宅を完成させました。また業界先駆けて LCCM、 これライフサイクルカーボンマイナス賃貸住宅、これの開発も促進されております。一躍こうしたですね、ゼッチですとか、あるいは LCCM、 こちらに取り組んでこられた背景、あとまあ今後の目標ですね、こういったあたりをお伺いできますでしょうか。
当社は前回お話ししました通り、賃貸経営受託システムの提案と運営、これを主軸として事業を行っている会社でございます。気候危機への対応として賃貸住宅にできることは何か、こんなことを考えたときに、当時はですね、ゼッチですとか LCCM に賃貸住宅の基準がない、これに気づきました。ないのであれば自分たちで作ろう、そんな木造をメインとした賃貸住宅を建築する、賃貸住宅のリーディングカンパニーと、自負しておるんですけども、そういった私としては、作ってみようと、ないなら作ろうという考え方は必然的なものでした。当然自社ではだけではできないので、いろんな方にお力添えいただいて、2017年11月、日本では初めて戸建てのゼッチ基準を満たす賃貸住宅を完成させ、そして2021年6月、ここでは独自の、LCA でカーボンマイナスとなる賃貸住宅を完成することができたというような状況でございます。今ではですね、当社の木造、鉄骨造の商品はすべてゼッチ基準を標準とした整備が完了しております。で、今では契約の9割はゼッチ商品をで占めておりまして、2024年12月には累計、契約の累計がですね、10万戸を突破したというような状況でございます。ゼッチ賃貸住宅の供給割合は2024年度は約8割と なった状況でございます。今後の目標としては2030年ですね。2030年には、ゼッチ供給の割合を 100%、当社が供給する建物は全てゼッチっていうようなことを取り組んで今いるところでございます。
じゃあ30年で 100% 全てということで、今2024年度で8割ということですから、はい、こちらも順調に進んで達成可能ということでしょうか。
はい、そうですね。簡単ではなくてですね、あとは商品としては鉄筋コンクリート像がございます。なかなかこの鉄筋コンクリート像でゼッチ基準を満たすっていう仕様がなかなか難しいところではあるんですけれども、今それを取り組んでいるところでして、それをまず標準化していく。でその後その建物を契約して建てていくっていうような計画を2030年までにやっていこうかなというような状況でございます。
としますと、2030年までに、いわゆる温室効果ガスの排出量ですね、こちらも2017年比で 55% 削減、こちら目標も達成できるということで、
今のところそうですね、 55% 達成できる見込みでおります。
はい、 次にですね、こう新しい木造建築材、これはクロスラミネーテッドティンバーを用いた集合住宅の建設、こちらにも力を入れていらっしゃるというふうに伺っています。こちらの効果はいかがでしょうか。
まず CLT とは複数の、木の板ですね。これは繊維がこうお互いに直交するように積み上げて接着した厚いパネルのこと、簡単に言うとですね、っていうものになります。で、特徴としてはですね、こう積み重ねているっていうところもありますので、断熱性能が高いっていうこと、それと耐火性に優れているということ。こんな、この機能面に優れているだけではなくって、建築材としては細かい木ですとかですね、こういった木の節が多い木、こういったことを有効活用できるっていうことからも、環境に優しい建築資材として注目を浴びているものでございます。さらに木材っていうのはですね、内部に温室効果ガスを固定、閉じ込めるということですね、できるものですから、鉄筋コンクリート像よりも地球の温暖化防止に貢献できるというふうなもので、業界ではこう注目を浴びているというような材料でございます。で、またこの木材なので建物を解体する際にもですね、鉄筋コンクリート像と比較してこの温室効果ガスの排出も抑えることが可能ですし、で、解体した木材はチップ化することでまた改めて燃料としてですね、資源としてリサイクルも可能といったところで、建物のライフサイクルですね、これ自体の全体で環境負荷が削減効果が期待できるというものです。こういったところから当社は取り組みを始めたっていうところになりますけれども、もう一個ですね、耐火性だとか優れた断熱性、これを備えているのと、施工をする時の手間がですね、鉄筋コンクリート用材もやっぱり少ないことから、環境と施工費、こういったところに優しい中層の建物が建てるっていうような効果もありますので、当社としては積極的に取り組んでいるという状況でございます。
はい、よく木造工法だと 2x4 っていうのは有名ですよね。はい、で、それよりもさらにこの CLT っていう方法は断熱効果というか、それ高いっていうことなんですかね。
はい、おっしゃる通りでして、 2x4 っていうのは木をそのままサイズにこうカットしているものを組み立てていって、壁を面でこう捉えたりするような工法です。そこには断熱材を入れたりっていうようなことをして断熱性能を高めていくんですけれども、この CLT っていうものはこの木の材料自体に耐火性ですとか、そういった断熱性を有しているっていうものになりますので、材料自体にこの性能が高いっていうところが特徴かなというふうに思っております。
じゃあさらにこう省エネ住宅に適した建材と、そういうことですかね。
はい、その通りでございます。
はい、昨今バイオマス発電会社の買収もされています。 100% 再生可能エネルギーに向けた計画を詳しくお伺いできますでしょうか。
はい、計画としてはですね、2027年度には再生可能エネルギーの国内利用率、これを 100% に達成するというような計画をしています。他社様の再生可能エネルギーの購入、これをするだけではなくて、自社の事業はで使用するような電気、これは自分たちで発電しようという思いもありまして、2023年からはバイオマス発電事業に参入して、2024年4月から兵庫県朝来市で稼働を開始したというような状況でございます。この発電所では年間4000万キロワットを発電して、西日本の当社グループの拠点の電気、これはすでに供給を開始しているというような状況でございます。また2025年には岩手県でもですね、バイオマス発電事業を開始して、西日本だけでなく東日本の拠点へも供給を開始する計画を今しているところでございます。今後は自社の事業活動だけではなくって、管理している建物、入居者様の需要にも再エネが供給できるような仕組みをこれからも構築していきたいと考えております。
本社はいわゆる RE100 ですね、企業が自ら事業の電力使用 100% 再生エネルギー、こちらのイニシアティブにも示されているということで、じゃあこちらの動きもですね、世界基準に合わせた動きをされているということですね。
はい、その通りです。
はい、ありがとうございます。今後のことなんですけれども、今年度からですね、従来のサステナビリティレポートに代わって、サステナビリティブックを発行されました。これはですね、従来のサステナビリティレポートの違いですね、このあたりお伺いできますか。
サステナビリティ情報をですね、関連の情報を開示したいという点、ここについては変わりはございません。だけど、今回サステナビブックにして、方針、戦略、リスクと機会、指標と目標、ガバナンス、こんな要素をですね、基本構成として当社のサステナビリティの経営をちゃんと説明してさせていただいた、これがサステナビリティブックというふうになります。今までですね、サステナビリティレポートということでサステナビリティ経営に関することは、開示をさせていただいたんですけれども、どうしてもレポートと なってしまうと、対談の特集ですとか、あとは冊子として本来伝えないといけないところを少し視覚的にですとか、イメージとして分かりやすくっていうところがどうしても強くなってしまって って、本当にこう当社を知ってもらいたいっていうところがなかなか伝えづらいっていうところがありまして、投資家の皆さんからもですね、詳細がもう少し聞きたいとかっていうお声をいただいたっていう、こういった反省を踏まえて、このありのままをきちっと記載をする、説明書のようなものですかね、読み物としてイメージを変えていこうといったところが、このブックというところに込められている思いとなります。
ここまでお伺いして、長尾さんが考える大東建託らしさですね、これはどのようなものと考えていらっしゃいますでしょうか。また御社が目指している大東建託らしい町づくりですね、このあたりまでちょっとお話を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
私が考えるこの大東建託らしさっていうのは、このみんながですね、共通の目的、目標、こういったものに対して全社員が一丸となって本気で向かっていくこと、これが簡単に言うと大東建託らしさじゃないかなというふうに考えております。またお客様を大切にするっていう思いはおそらく、皆さんも一緒なんでしょうけれども、一をもっと持っておりまして、お客様が求めていることですね、ここをちゃんと寄り添って、なんとか解決していこう、こんな思いが強いというところも、当社らしさ、大東建託らしさじゃないかなというふうに思っております。大東建託グループ、個々が提供する賃貸住宅ですとか、介護施設、物流施設だとか、そんな建物がいろいろあるんですけれども、この大東建託グループらしい街づくりっていうものは、こういったものをつなげていこうっていうことが、一つ、挙げられます。もう一個ですね、建物とかではなくて、入居者向けのサービスなど、こういったものも建物と人と地域ですとか、そういったものを連携させて、街の課題を解決すること、こういったものが総称としてですね、大東建託グループらしいこの街づくりというような表現をさせていただいているという状況です。日本の社会はですね、高齢化が進んでおります。そういった地域ですね、高齢化が課題となっている地域には、介護施設を建設したりですとか、物流に課題がある地域には、当社も物流施設を建設をする。で、これらを地域とつなぎ合わせていくこと、こんなことを2030年までには構築していきたいというところです。これまで賃貸住宅を主として来た当社です。これからはこの住宅だけではなくって非住宅の建設、また不動産開発の事業、ここにも力を入れていてですね、地域の課題を解決しながら当社も成長させていただく、このようなことがサステナビリティ経営を実践する街づくりとしてこれからも目指してまいりたいと、そういう思いがあります。
ありがとうございます。統合報告書を見させていただいても、社会の変化に対応していって事業を伸ばしていくんだっていう姿勢がものすごく感じました。その意味で言いますと、この大東建託らしさですね、こちらも社会の変化に合わせて変わっていく、そういうことですかね。
はい、私らが変わらない一つの共通の価値観として一つあるのが、創業者がずっと言っていた環境適応業という言葉がございます。当社って建設業でもないし、不動産業でもない、その業種にとらわれることなくですね、環境が変わってきたらそこにきちっと適応するよう、そんな会社が大東建託としてはこれからやっていくっていうビジョンを創業者持っていた、これをずっと守り続いている、継承しているっていうところも、今大東建託が今あるものかなというふうにも思っているところでございます。
はい、ここまで2回にわたりまして、大東建託の ESG の取り組みについて伺ってきました。お話は大東建託経営企画部次長兼サステナビリティ推進課、長尾博則様でした。長尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン、この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。